あなた方も聞いている通り、隣人を愛して敬意を憎めと命じられている。しかし私は言っておく。敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。この主イエス・キリストの言葉をですね、本当に聖書の中で私たちにこう語りかけられる言葉として、最もこう厳しいというかですね、強い要求を持って語りかけられる御言葉ではないかなと、改めて思わされます。敵を愛せ、なんてストレスのたまることをイエス様はおっしゃるんだろうかと。隣人を愛して敵は憎んでいい、そう命じられてるんだからそれでいいじゃないですかと。その立法でいいじゃないか、せめて身の回りの人だけ愛せる、それで十分じゃないですか。身の回りの人さえ愛せないのが私たちなんです。敵を愛してなんてことまで言わないでほしい、そんな思いが、まあ、私たちの中にですね生じるかもしれません。しかしイエス様は、自分を愛してくれる人を愛したところであなた方がどんな報いがあるだろうか、徴税人でも同じことをしているではないか、自分の兄弟だけ挨拶したところでどんな優れたことをしたことになろうか、異邦人でさえ同じことをしているではないか、ある種の非常に厳しい要求を持ってこの言葉を私たちに語りかけておられます。本当にこの言葉を正面から受け止めることがどれだけできるであろうかと思います。敵を憎み、自分を迫害し苦しむ者を呪え、それがこの世の原理であり、むしろそれこそが正当か正しいことのようにさえ思われている。私たち自身もそのような思いに捉えられている、そういうことがあるんだと思います。で、私たちの身に何もない時にですね、このイエス様の言葉を、あ、本当にその通りだ、敵も愛さなきゃいけない、アーメン、そういうふうにこういうことはもしかしたらできるのかもしれません。だけども、自分の身に何かこうのっぴきならないこう対立や理不尽な出来事が襲ってきた時に、そしてその対立するその敵に理不尽に苦しめられれば苦しめられるほど、ひどいやつだと思えば思うほど、この敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいというこの御言葉を素直に聞くことは本当に難しいことだと思います。あくまでもそれは理想であって、私たちの現実とは遠くかけ離れている事柄ですよ先生と。土台、私には無理な話です、私には無縁のお話です、そのようにして終わってしまう事柄があるのではないかと思います。そんな綺麗に私たちの現実はいかないんだ、そのように声を大にして叫びたくなる、そういう経験が私たちの中にあることであります。むしろこう敵を愛せなんてよりもですね、何とかしてやり返せないだろうか、そう思うのが、私たちの思いのような気がします。だからですね、今日のこの敵を愛せよっていうこの教えが、今聖書で読んだ通りにですね、復讐してはならないっていうこの教えと、ルカでも前後なんですけどね、一緒にこう語られていることにはやっぱり深い意味があるんじゃないかなって思わされます。やられたらやり返したい、殴られたら殴り返したい、蹴られたら蹴り返したい、そうとっさに思ってしまう、同じ痛みを持ってこう償ってほしい、時には倍の痛みでその痛みを知ってほしい、そういう感情が私たちの内側から出てくることを私たち自らがこう知っているんだと思います。だけども、この38節から書いてあるこの目には目を歯には歯をという掟は、なんかこう私たちの中では、やられたらやり返していい、やり返したらやり返せ、まあ、そのようにこう捉えられがちですけども、むしろこの法律の始まりというものは、やられた以上のことはやり返してはならないっていう、そういうこう決まりだったそうですね。やり返すにしても同じところまでにしなさい、目をやられたら目だけはまあ許す、それ以上のことはしてはいけない、そういうこう規定として、まあハブラミ法典とか、もう先いにしえのこう法律からこう立法の原則として入っているそうであります。で、歯には目には目を歯には歯をというのは、一見非常にこう冷たい、立法のように現代の私たちは思いますけども、紀元前1000数百年前にあっては非常にこうなんて人道的な法律であったというふうにこう言われています。 21世紀を生きるこの私たちにあってもですね、基本的にはその法律だったり損害賠償とかそういうものは目には目をっていう原則をこう踏襲しているように思います。私は5月に、事故に遭いました。で、事故に遭えばですね、右肩鎖骨、脱臼には右肩の鎖骨脱臼それ相応のこう償いというかですね、保証してもらう、同等なわけですよね。で、それがこううまくいかない、それに見合ったものを得られないということになると、非常にこう不安だったり怒りが込み上げてくるわけですね。私も事故の処理がうまくいかない状況の時にですね、非常にこう腹立たしく感じ、味方をやられたんだ、これだけの痛みを背負ったんだから、それそのものをで保証してほしいというのが、まあ状況として起こるわけです。ですから目には目をっていうその原則が実は崩れていくとですね、社会的な秩序だったりとか、私たちのこう中に怒りであったりとか不安であったりとか、そういうものがこう生じてくる、ことなんだなというふうに思うんですね。でもイエス様はここで驚くべきことを言われたわけですね。あなた、誰かがあなたの右を頬を打つならば左の頬を向けなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい。一ミリオンを行くよう強いるならば一緒に二ミリオンを行きなさい。まあ、今までの法律の考え方で言えば、右の方を打たれたら、まあ、右の方を打ち返す権利が打たれた人にはあったわけですね。右の方を打たれたんだから、同じ右の方を打ち返す。で、右の方を打たれるっていうのは、どうですか、皆さん。私が例えば、皆さんの方を打つと、皆さんは左手を、左の方を打たれるんですよね。僕、右利きですから。ですから、右の方を打たれるっていうのは、相手が左利きの場合か、裏剣でこう裏の手の甲で殴られるっていう限り右の方を打たれるってことはないわけですよね。そうか、おそらくこう相手の右手で裏でこう貼られる、非常にこう屈辱的な貼られ方なんですよね。それなのににもかかわらずもう反対の方を差し出せ、まあ、そのようなことをこうイエス・キリストはここで語られます。で、やられたら同じところまでだったらいい、そのことはある原則としては分かるわけですね。そこまで感情的な部分でもそれは仕方ないんじゃないかな。でも往々にしてその原則というものは破綻してしまうということもやっぱ私たちは経験の中で知っているわけですね。それこそ私たち我が家の子供たちをこう見ていてもですね、喧嘩が始まるときっていうのはまあ非常にくだらないことですけども、一回叩いた、そんなに私は強く打ってないということで、だんだんエスカレートしてくるわけですね。同じ一回だけども、そんなに強くは叩いてない。で、もう一回やり、僕はそんなに強く叩いてない。というところでもうどっちかが泣き出して、ところまでこうエスカレートしていくわけですね。子供の喧嘩ならばそれはたわいもない。まあみんなが、誰もがこう経験することですけども。でも同じようなことを我々は大人になっても行っているかもしれない。大人になればもっともっとこう、ドロドロしたですね、いろんなこう、手を変え品を変え、いろんな形でこう相手にそういう形で襲いかかっていく。でもそれは究極的にはその国であったり国家という形になればですね、本当にこう戦争という形に至っていってしまう。先日少し日本シリーズを見ていましたら、ブッシュ元大統領と小泉さんが感染しているシーンが、映っておりましたけども、本当に9.11 以降に繰り広げられている憎しみの連鎖ということを私たちが見るときに、同じところで同じ痛みでとどまるということが知らない、そのことをやっぱり歴史は証明しているということをやっぱり知らされるんだと思うんですね。同害、同じ、同体同害法、まあ、その目なら目には目を、歯には歯をというところでは歯止めが効かなくなってしまう歴史の事実というものがやっぱりある。 9.11 のこの3000人の犠牲者の数をもうとっくに超える人の命が犠牲になっているということを、まあ私たちは知らされているわけです。目には目を、歯には歯をという論理はある分ではこう破綻をしているわけですね。で、右の方を打たれたら左の方を差し出せからこう始まって、まあ、ついには敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言われた主イエスの言葉は、本当に私たちを大いに悩ませるし戸惑わせるし、まあ、それは本当に理想的なことかであって、なかなか現実的に私たちは難しいと、ついに つい口をついでしまうことかもしれない。だけども本当にこう憎しみの連鎖が終わりなく続くように思えるこの私たちの現実の中で、それをやはり止めていくにはイエス・キリストのこの言葉しかない、そのようにこう思うわけです。暗黒は暗黒を駆逐することができず、ただ光だけができる。憎しみは憎しみを駆逐することはできないのであって、ただ愛だけができる。憎しみは憎しみを増し、暴力は暴力を増し、かたくなさは破壊の一途をたどり、かたくなさを増していくから。戦争はさらに大きな戦争を生むといった連鎖反応は破られねばならない。そうでないと我々は滅亡という、絶望という暗黒の奈落に投げ込まれるであろう。マーティン・ルーサー・キング牧師が何時の敵を愛せよという説教の中で語られている一節であります。本当に私たちのこの時代の中にあっては、もう本当にそれこそボタン一つで憎しみの連鎖の中でもう世界が一瞬にして消え失せるような、そういう核の問題であったり暴力の連鎖というものが行われているわけです。敵を愛せよという教えは非現実的な教えというよりむしろ非常にこう現実的な教えとして私たちに迫ってくる言葉ではないかなと改めて思うわけです。キング牧師は何時の敵を愛せよというのは具体的なこの運動、白人と、黒人の問題の中でこう捉えてたわけですけども、そこには本当に言いようもない憎しみの感情であったり、いろんなものが暴発してもおかしくない思いがこう渦巻いているような中で語られたわけです。でその中で、キング先生はこの憎しみの連鎖の現実を語る。その憎しみの持っている本性、破壊であったり関係性の断絶だったり、そのようなものにを指摘するわけですね。そして主イエス・キリストの語られたこの愛こそが全てを作り変える力であると語られたわけです。そしてなぜ我々が敵を愛すべきなのか、その一つの理由として、その愛は敵を共に変えることのできる唯一の力だって語られます。愛は敵を共に変えることのできる唯一の力だ。そのことは決してたやすいことではないことを私たちは誰もが知っています。しかしまたその事柄に基づく証が私たちの中にもある。それもまた事実であると思います。4月の大集会の時に、今日はお休みですけれども、来ておられるイムさんがですね、証をしてくださいました。恵みフォーラムの中にも証を載せてくださっていましたけれども、イムさんが十数年前の経験として、まあ非常にこう先輩との関係、人間関係の中で、まあ敵と思える。それこそむしろそれ以上にですね、もう殺してしまいたいと、理不尽ないじめにあってもう殺してしまいたいと思うぐらいの憎しみに捉えられた経験があったそうです。でその証の原稿をですね、添削してほしいということで、まあ、私の手元にその原稿があったので少し読み直したんですけども、まあ、その時にですね、イムさんは蒼天礼拝に出席をされてた。3時半の礼拝なんですね。朝3時半の礼拝に毎日仕事に行く前に出ておられたっていうんです。でその朝の礼拝の中で、それこそ今日の聖書の箇所が朗読され、その説教がなされたと。イムさんは頭の中には敵を愛しなさいという御言葉がよく分かったが、胸には全然御言葉が届かなかったって言うんですね。これ私たちの経験だと思うんですね。頭では分かると。でも胸には響かないって。ところがある日、牧師先生の同じ内容の説教がもう一度その朝の礼拝で行われた。御言葉の中で、しかし私は言っておく。敵を愛し自分の迫害する者のために祈りなさい。その御言葉についての説教が行われた。私は急に、義務的にでも敵を愛するために何とかしなければならないという感情に囲まれた。私は聖霊に導かれて、その先輩のために短かったけども祈った。私自身も驚いた。改めて神様の御言葉に恵まれたことを感じた。で毎日毎日私のその先輩、敵のためのお祈り時間は少しずつ長くなった。 私は毎日お祈りしながら心の傷がどんどん癒えることを感じた。そして、まあ、最終的にはその先輩と試験の問題を交換したりするようになって、まあ、友人になったと。で、今はその先輩も、リムさん、自分は今は実は教会に行ってるんだっていう話をしてくれたというところで、こう、証を終わったんですね。で、そのことをこう、思い出しました。ある種のこの憎しみからの解放っていうもの。それは、救いの体験ですね。救いっていうものは、私たちに解放を与えます。私たちに自由を与えます。神から与えられる救いというものは、私たちのこの損得感情をはるかにこう超えるものです。何か許すっていうことを考えるときに、私たちの真っ先、私が右肩とかいろんなことを考えるときに湧き上がる感情は、許すなって損した気分になる。このままで。何でも自分が許さなきゃいけない。納得できない。しかし、そこに平安は、また自由は、こう、なかなかないわけですね。憎しみに縛られたままの、こう、自分があるわけです。だけども、神様の救いの御業っていうものは、そこのところに、自由を、解放を与えてください。もうそんなもう、絶対自分のところから取り除かれることなんてないであろう。しかし神は、そこにさえ、届いてくださる。それが、イエス・キリストの救いの出来事だと。でこの常識を超えたところにこそ、やっぱり神様の言葉の領域というものがあるんだなって改めて思います。私たちは到底、頭ではわかるけども胸になかなか理解することはできないと、そのように思う時があるかもしれない。だけども、時には耳を塞ぎたくなるかもしれない。だけども、ここにしか解決の道を見出すことのできないことがあると。憎しみの連鎖を断つにはここしかない。やはりこれは、イエス・キリストを通して私たちに示された真理であると思います。そして何よりも主イエス・キリストがそのご自身を持って、その体を持って、その十字架を持って、そのことを示してくださった。人間の憎しみの連鎖は、ついにはイエス・キリストを十字架の上まで、神の御子を、さっきのパウロの話ではありませんけども、熱心さに燃え、十字架の上につけていった。しかし、主イエスはその、迫害者の攻撃を受け止め、そしてあざけられ、唾を吐きかけられながら、その攻撃を受け止め、憎しみの剣で満身創痍となりながらも、その身をもって、憎しみの連鎖を断たれたわけです。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのかは知らないのです。そのようにルカ福音書の中で主イエス・キリストは十字架で祈りを捧げられた。憎しみの連鎖を止めて和解の起点となられたわけであります。先ほど教会学校で登場したパウロ先生がローマの信徒への手紙の5章の6節のところからこのように記します。ローマの信徒への手紙の5章6節から新約聖書279ページです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者たちのために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であったときでさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は、御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。イエスの弟子たちを迫害していたパウロが、敵であった時でさえも御子の死によって神と和解させていただいた、その神の愛にこう打たれたわけですね。先ほどのダマスコ途上の物語があります。 私、神は私たちに対する愛を示してくださった。ここに決定的な出来事があったわけですね。イエス様も今日の箇所のところで、あなたたちの天の父の異なるためである、父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからである、そのように語りました。すべてのものの上に神の愛が豊かに注がれているということを、そのパレスチナの自然を通しながらイエス様はお語りになりました。ですから、この敵を愛せ、迫害する者のために祈れというこのイエス様の言葉は、主イエス・キリストご自身がまずそのことを私たちにしてくださったということを受け止める限り、やはり受け取ることのできない一つの大きな言葉だなと思います。イエス・キリストが私たちがなお神と敵対するときに、すでに私たちを愛し、そして私たちのために祈ってくださった。だから私たちがただ単に自分は敵を愛せるのか、どうなんだろうか、そのことだけを考えるんではなくて、どれほど深く自分が神に受け止められ、どれほど神に敵対した自分が愛され、許されてきたのか、どれほど深く神が全ての人を愛しておられるのか、そのことをこの御言葉を通して私たちは受け取るべきだと思います。そのところから私たちの中に、イムさんがそうであったようにですね、全ての人を敵をも愛する、迫害するということ。それは なぜか。神はその人をも愛しておられるから。私たちにとってはその人は敵かもしれない。憎むべき敵かもしれない。しかし天の父の目から見れば、たとえ私たちにどんなに憎くても、本当に殺したいような相手であっても、それはなお神が愛する一人であるということに気づかされなければいけない。でもそのことと、その罪を一緒にすることではありません。でもその一人の人間として存在を、神を愛しておられるということを私たちは忘れてはなりません。そこでしか、この敵を愛せよ、迫害する者のために祈れということは、やはり受け止めることは難しいなと思います。敵を愛するという行為は、究極的にはやはり神がしてくださる行為であると思います。私たちがそうするというよりは、むしろ神が初めにその道を開いてくださったし、今もなおその神の技を、私たちには難しいと思うことからさえも聖霊の働きで成してくださる。ですから、人間の領域というか、人間の計算、損得感情というものを本当にはるかに超えた行為であるし、神様の介入を、神様の力により頼む行為であると思います。それは本当に神様の恵みによる新しい世界に私たちが一歩を踏み込んでいくことだと思います。私たちの常識を超える神様の御旨に、神様の世界に飛び込んでいくには、とても勇気がいることです。弱い私たちには時々そこに躊躇したり、自分の力で立っていこうとすることがあります。私自身、本当にそのようなものであるということを痛感させられているところです。でも本当に自分の力を頼りにし、そして自分により頼んで、自分の中だけに留まっているところに、私たちの中に平安はないということを教えられます。神様に全てを委ね、神様に信頼し、神に従うときにこそ、私たちの知恵を全てを超えた神の力が働くということ。これは敵を愛しなさいという、この事柄において、まさにその通りであると思わされます。私たちの思いで計り知ることのできない道が開けてくる。本当にそのことを信じ、祈り始めるものでありたいと思うんです。そのことは何か具体的な出来事でとっさに変化していくということは、きっと難しいことだと思うんです。イムさんの証でもそうでありましたように、やはり祈りっていうものから生まれると思います。敵を愛するという、主は迫害する者のために祈る、祈れ。 で、その愛は祈りからしか始まらないと思います。時間のかかる作業であると思います。しかしそこにしか私たちの抱える大きな課題を解決する道はない。そのように信じ、今日の御言葉を一人一人の胸の中で受け止め、そして本当に私たちが神から許されているものであることを感謝し、そして祈り始める一人一人でありたい。私自身深くそのことを思わされております。お祈りいたします。主なる神様、皆を心から崇めます。あなたの敵を愛しなさい。自分を迫害する者のために祈りなさい。本当に大きな御言葉であります。神様、どうぞ私たちがあなたの御旨に従っていくことができるように、どうぞ私たちに上よりの力を豊かに注いでください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。